山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。6月に入りました。6月1日といえば衣替えです。制服が学生服やセーラー服の学生さんが分かりやすいですね。冬服から夏服へと変わる節目の日です。私の時代はですね、黒の学生服から白のワイシャツになったり、紺色のセーラー服から白の、なんて言うんでしょうね、ブラウスになったりして、一日で本当に教室が明るくなった記憶があります。本当に涼しげな雰囲気でした。今は移行期間が設けられて、それも長く設けられていたりして、暑がりさんも寒がりさんも、徐々にね、自分に合わせてこう変えられるようになっていて、合理的ですよね、その方が。そしてそもそも制服がカジュアルになっていたりして、こう動きやすくなっていたり、もしかしたらよくわかんないんですけれども、制服そのものがですね、伸びる、こういう素材になっていたりもします。社会人も勤務先によってはクールビズを前倒ししたりして、節目がフレキシブルになっていますね。皆さんの衣替えはいかがでしょうか。我が家もそろそろ衣替えしないといけないですかね。さて、今日は中原中也、酒場にて、そして夢の旧作の雨降り坊主をお聞きいただきます。中原中也、酒場にて。今晩ああして元気に語り合っている人々も、実は元気ではないのです。今という今は、少なくもあんな具合な元気さでいられる時ではないのです。諸君は僕をほがらかでないという。しかし、そんな定規みたいなほがらかなんぞはおやめなさい。ほがらかとは、おそらくは、悲しい時には悲しいだけ、悲しんでいられることでしょう。されば、今晩悲しげに、こうして沈んでいる僕が、輝き出る時もある。さて、輝き出るや、諸君は言います。あれでああなのかね、不思議みたいなもんだね。が、冗談じゃない。僕が輝けるように生きていた。夢の旧作、雨降り坊主。お天気が続いて、どこの田んぼも水が干上がりました。太郎のお父さんも百姓でしたが、自分の田の稲が枯れそうになりましたので、毎日毎日外に出て空ばかり見て心配しておりました。太郎は学校から帰ってきまして、カバンを片付けるとすぐに、お父さんは？と尋ねました。お母さんは洗濯をしながら、稲が枯れそうだから田を見に行っていらっしゃるのだよ、と悲しそうに言われました。太郎はすぐに表に飛び出して田のところに行ってみると、お父さんが心配そうに空を見て立っておいでになりました。
お父さん、お父さん、
雨が降らないから心配してらっしゃるの？と太郎は後ろから走り寄っていきました。
どっちの空を見ても雲は一つもない。困ったことだ。
とお父さんは振り返りながら言った。口にくわえたキセルから煙をぷかぷか吹かれました。
僕が雨を降らしてあげましょうか？
と太郎はお父さんの顔を見上げながら真面目腐ってこう言いました。
あははは、バカなことを言うな。お前の力で雨が降るものか。
とお父さんは腹を抱えて笑われました。
でもお父さん、
と太郎は一生懸命になって言いました。
この間運動会の前の日まで雨が降っていたでしょ。それに僕がてるてる坊主を作ったらいいお天気になったでしょ。あの時みんなが大変喜びましたから、僕のてるてる坊主がお天気にしたんだって言ったらみんな偉いなって言いましたよ。
そうか、てるてる坊主はお前の言うことをそんなによく聞くのか。
聞きますとも。ですから今度は雨降り坊主を作って僕が雨を降らせるように頼もうと思うんです。
はははは、そりゃあみんな喜ぶだろう。やってみろ。雨が降ったらご褒美をやるぞ。
僕はいりませんから、雨降り坊主にやってください。
太郎はすぐに半紙を一枚持ってきて、ひらがなでこんなことを書きました。
てるてる坊主、てる坊主、天気にするのが上手なら雨降らすのも上手だろ。田んぼがみんな干上がって稲がすっかり枯れてゆく。雨を降らしてくれないか。僕の父さん母さんも他の百姓さんたちもどんなに喜ぶことだろう。もしも降らせぬその時は嘘つき坊主と名を書いて猫のおもちゃにしてしまう。それが嫌なら明日からどっさり雨を降らせろよ。褒美にお酒をかけてやる。雨降り坊主、降り坊主、田んぼもお池もいっぱいにどっさり雨を降らせろよ。
太郎はその手紙を丸めて坊主の頭にして、紙の着物を着せて裏木戸の萩の枝に結びつけておきました。その晩、太郎のうちで親子三人が寝ていると、夜中から稲妻がピカピカ光って雷が鳴り出したと思うと、たちまち天がひっくり返ったと思うくらいの大雨が降りました。
いやあ、僕の雨降り坊主が本当に雨を降らした、と
太郎は飛び起きました。
僕はお礼を言ってこよう、
出かけようとすると、お父さんとお母さんが、
危ない危ない、今出ると雷が鳴っているよ。ゆっくり寝て明日の朝よくお礼を言いなさい、
と止められましたので、太郎は仕方なしにまた寝てしまいました。あくる朝早く起きてみると、 もうすっかりいいお天気になっていましたが、池も田も水がいっぱいで、みな大喜びをしていると、田を見回りに行っていたお父さんはニコニコして帰ってこられました。そうして太郎さんの頭をなでて、えらいえらい、ご褒美をやるぞとお褒めになりました。
僕はいりません、雨降り坊主にお酒をかけてやってくださいと言いました。
よしよし、雨降り坊主はどこにいるんだとお父さんが言われましたから、太郎は喜んで裏木戸へお父さんを連れて行ってみると、萩の花が雨に濡れていっぱいに咲いているばかりで、雨降り坊主はどこかへ流れていって見えなくなっていました。
お酒をかけてやると約束したのに
と太郎さんはしくしく泣き出しました。お父さんは慰めながら言われました。
大方鯉の川へ流れていったのだろう。雨降り坊主は自分で雨を降らして自分で流れていったのだから、お前が嘘をついたと思いはしない。お父さんが川へお酒を流してやるから、そうしたらどこかで喜んで飲むだろう。泣くな泣くな、お前には別にご褒美を買ってやる。
山秀美の心のしおり、いかがでしたか。夢の旧作、日本三大奇書の一つドグラマグラを書いた作家さんなんですけれども、このペンネーム夢の旧作というのは、昔の九州福岡地方の方言で夢ばかり見る変人というような意味なんだそうです。それをそのままペンネームにしたわけです。童話も書いていますし、楽しい不思議な作品もありますので、また機会があればぜひ聞いていただきたいと思っている作家さんの一人です。福山秀美の心のしおり、次回の番組は6月15日火曜日午後6時30分からの放送です。次回もぜひ聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。